日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は石井和則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの石井和則です。よろしくお願いします。
さて、先週のこの番組のエンディングで番組終了のお知らせをお届けしたんですが、ツイッターなどを見ますとそれを残念がってくださっているつぶやきをいくつか見つけました。少しご紹介してもいいですか？
はい、お願いします。
はい、こちらはとってくれべえさんです。デビッドボーイの死に続いてベリソネ終了のダブルショック。それからこちらはハッシュタグがついていないのでお名前のご紹介は控えますが、スマップ解散も驚きでしたがベリソネ終了に涙。まあ、スマップの解散はね決まっていませんけれども報道はありましたが、とまあ年始に続いたショッキングな出来事になぞらえていらっしゃる方をお見かけしたんです。まあね、こんな風にこう思っていただけたなんて恐縮ですし、それとともにありがたい、嬉しいですね。
そうですね、うん、本当にこれまで皆さんにですね、はい、熱心に聞いていただけたんだなということをですね、まあ、改めて実感しているというところではありますね、はい、
そうですね、うん、本当にありがとうございます。
大変、残念ではありますけれども、残り2回頑張ってまいりましょう。
はい、
そこで曽根さん、はい、冬のベリソネ。
あ、まさかまさか今3回目が来ると思ってとっさに合わせましたけれども、なかなかうまくいかない。では改めてちゃんと ご案内、いけませんね、すみません、落ち着きます。それではご案内いたしましょう。この冬のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約の期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合はナンバーワンアナリストがいつも使っている投資指標の本当の見方をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこの投資指標の本当の見方に加えて老後貧乏にならないためのお金の法則もお付けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。冬のベリソネで検索してください。100名様限定ですのでお急ぎください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を石井さんにご紹介いただきます。今週は激流相場の攻略法、リスク共振、選別眼を鍛えるというテーマです。石井さん、これはどういった記事になってるんでしょうか？
はい、まず全体の相場なんですけれども、はい、前の号でですね、人民元ショックというのを取り上げたんですけれども、はい、まあ、そこでもですね、リスクの共振というものが世界で起こってですね、人民元安、それから原油安、それから新興国の通貨安、うん、そしてまあ世界の株安と、まあ、こういったことにつながっていくということを指摘しました。
はい、
で、この動きですね、先週も止まらないどころかですね、うん、週末にかけて一段とこの原油安ですとか円高、株安が進む状況でしたね。アメリカの株も1万6000ドルを割り込んだという状況でしたね。はい、相場にはまだまだ嵐が吹き荒れているというところで、で、まあ、そんな中でですね、今こそ逆張りで買いだよというような個人投資家の方々も多いんですけれども、はい、まあ、先行きを見ればですね、その企業業績にも不透明感が増してくるという可能性があります。で、まあ、そんな中ですので銘柄を選ぶ目というものがですね、改めて重要になってきそうです。
はい、なるほど。
そこでですね、この激流相場をどう乗り切ればよいのか、その攻略法について考えてみようという趣旨で特集を組んでみました。
はい、乱調相場で株安円高が進み、長期金利もまた下がっていますね。投資家のマネーの動きというのは今どうなっていますか？
はい、一つ起きているのは質への逃避というものなんですね。
はい、
中国の景気の減速ですとか原油安、それからアメリカの利上げといったことが続きまして、そのとりあえずですね、もうリスク回避に動こうという投資家が増えています。
はい、
それを反映しているのが日米の長期金利なんですね。安全資産として、債券が買われた結果、日本では長期金利が14日にですね、一時史上最低となる 0.190% をつけました。
はい、
でアメリカでもですね、利上げをしたにもかかわらず長期金利が下がっている、 そんな状況ですね。
はい、
機関投資家はですね、もう数少ない収益源をさらおうというふうに必死に動いてまして、例えばビールで世界1位のアンハイザーブッシュインベブ、こういう会社がですね、今月発行する社債にはですね、発行額の2倍を超える資金が殺到しました。
はい、
日米で長期金利が下がる中でですね、少しでもリターンの得られる良い資産を手にしようという動きが盛んだということが言えます。
そうなんですね、社債に人気が集まった。ではそうした中で個人投資家の方々というのはどう動いているんですか？
はい、年初の下げ相場にですね、実は個人投資家は買い向かっているという状況なんですね。
すごいですね。
そうなんですね、1月のですね、4日から8日、この間にですね、海外勢が日本株を大幅に売り越した一方で、個人は約2年ぶりの買い越し額を記録したんです。今回ですね、ビリダス編集部でもですね、読者の方々を対象にして年明けの相場急落を受けた緊急動向調査というのを実施しました。
はい、
何かしらの金融商品を買ったと答えられた方は 45% いらっしゃったんですね。逆張りで動かれるという個人投資家が多いということなんですけれども、一方ではですね、言い換えれば過半の方は様子見をしているということでもあるんですね。
はい、
先行きがその不透明な中、一旦例えば現金に変えたりとか、もしくは何もしないで嵐が去るのを待っている、そういった方も多いようです。
その気持ちはすごくわかりますけどね。
そうですね。で、金融商品を買ったとお答えになった方の具体的な投資先は、いわゆる有事の金ですとか、
はい、
それから逆張りでですね、原油価格に連動した ETF を買ったという方もいらっしゃいました。それから外貨ではアメリカのドルなどですね。ただどれも相場の先行きにはちょっと見方が分かれると、いったところなんですね。
はい、
実は今回のベリタスではですね、マーケットビート面でですね、清水編集委員が消えたミセス渡辺っていうコラムを執筆しているんですけれども、
はい、
普通ならば円高が進むと FX 投資家の間では逆張りのドル買いが膨らむということが起きるにもかかわらず、今回はそうした動きが入っていないということなんですね。
はい、つまりはこれはその為替の動きがさらに円高に進むかもしれないと思っている人がいるということなんですか？
そうですね、そういうことなんです
ね。なるほど。はい、なかなか動きづらい相場環境のようですが、今回の特集は激流相場の攻略法ということですよね。こうした乱調相場に適した投資方法というのはあるんでしょうか？
はい、そうですね、守りに徹するのか、もしくは果敢に攻めていくのかと、個人の方はそれぞれにですね、この自分なりの投資手法というのがありますので、これしかないっていうような手法を挙げるのはなかなか難しいんですけれども、今回の特集ではですね、その荒波を乗り切る方法としてはこういうものがあるのではないかというものをいくつか提示してみました。
お願いします。
はい、まずこの表紙のページをですね、ご覧いただければと思うんですけれども、はい、川の激流の中を一生懸命漕いでいく人の写真があります。で、その先に旗が3つほど立っていますね。で、そこに書かれているのはですね、この急場をしのぐ低ボラティリティ、はい、それから安定的な利益連続増配、
はい、
それから中長期の果実海外消費、というふうにあるんですね。
はい、
今回ですね、その激流相場の攻略法の例としてこの3つ、ボラティリティ、連続増配、海外消費、この3つを挙げてみました。
はい、
守るのか攻めるのかなどですね、まずは自分のスタイルを確認してですね、自分なりの攻略法を見つけていかれるのが良いかと思います。
はい、では具体的に教えていただけますか？まず1つ目、低ボラティリティですか？
はい、株式に投資している方にとってはですね、急落相場の中でですね、まずは自分の資産をしっかりと守りたいというふうに考える方が多いかなと思います。はい、ボラティリティ、つまりこの変動性ですね、これが低い銘柄っていうのはですね、荒れる る相場でも比較的落ち着いた値動きになりやすいということが言えます、変動性の低い銘柄を探る上で参考になりそうなのがベータ値という指標です。これはですね、日経平均ですとかトピックス、こういった株価指数にですね、その銘柄がどれほど連動しやすいかを示す指数です。銘柄によってはですね、相場と同じように動くものもありますし、相場以上に大きく動くものですとか、相場の動きに影響されにくい銘柄っていうのもあります。ベータ値というこの指標を使うことでですね、その銘柄と相場全体の連動性を確認することができます。個別銘柄の値はですね、日経電子版でもご確認いただけますので、ぜひそれもですね、参考になさっていただければと思います。この数値なんですけれども、1という数字になると相場全体と同じ動きをするということを示します、で小さくなるほど相場との連動性が低くなりまして、大きくなるほど相場以上に動くということをですね、示しています。でまずは守りに徹しようという方はですね、この数値が低い銘柄を探すのが一つの手ではないかということになります、紙面ではですね、ベータ値が低くて PER、 つまり株価収益率がさほど高くない銘柄を一覧表で紹介しています。ここではですね、例えばアルバック、それから森永乳業、それから安藤狭間、こういった銘柄が該当していますね、あとそれから今回ですね、読者の方々への緊急動向調査ではですね、この下落相場で重視していることとして PER を上げられる方が3割いらっしゃいました、つまり相対的な割安感に注目されているということでですね、そこで紙面ではですね、PER が低くて ROE が高い銘柄についても紹介しています。ここでも富士重工業ですとか松田ですとかですね、意外と自動車株が多い
という、そうですね、
そうですね、こういったことが分かりますね、
トヨタも入ってますね、守りなら変動性の低さや割安感ということなんですよね。ではもう一つ、連続増配銘柄という手法について教えてもらえますか。
はい、これはですね、どちらかといえば長期に保有する方向けの手法ですね、短期的な値動きよりも安定した配当収入を得るという方に主眼を置くとですね、実はこの下落相場ではより利回りの高い銘柄も見つけやすくなってくるということも言えるかと思います、例えば記事の中ではですね、下落相場の中で三井住友フィナンシャルグループの株を買ったという方のエピソードを紹介しています、三井住友株はですね、 PBR つまり株価純資産倍率が 0.63 倍まで下がり、配当利回りは 3.6% に達しました、配当収入を狙うなら割安になってきたというふうに見ることもできますね、今回ですね、この紙面の一覧表ではですね、増配を続けている企業ですねも紹介しています。具体的には花王、それから USS、 それから SPK といった銘柄が並んでいますね、
2ページにあるようですね、
そうです。増配をですね、続けている銘柄を組み込んだ投資信託へもですね、資金が流入しているようですね、
そしてもう一つは海外消費ということですが、これはどういった観点ですか。
はい、これはですね、足元では全体の乱調相場にこの株価がですね、巻き込まれてはいるんですけれども、将来を見渡せば成長が見込めそうな銘柄を探してみようというものではありますね、で、その一口に成長といっても、実に様々な切り口があるんですけれども、今回紙面で注目してみたのは海外で成長する企業ですね。新興国もですね、今は厳しいところが多いんではあるんですけれども、人口は増えてはいますし、長期的な視野で見れば消費は増えていくということが予想されますので、そうした市場をうまく取り込んでいる企業に投資するのも有効ではないかということなんですね、紙面ではこの海外で売上を伸ばしている消費関連銘柄ですとか、最近になって海外事業の比重が高まった消費関連銘柄ですとか、こういった銘柄をですね、一覧表で紹介しています。で、これも合わせてご参考になさっていただければと思います、
個人にとっては様々な手法があるということですよね。さあ、ところで気になるのはプロの機関投資家の人たちです。こういう時どう動いているんでしょうか。
はい、セオリーとしてはですね、下落局面では守りに徹して、次の投資機会に備えるということです。その肝の一つは分散投資ということが言えますね。で、例えば日本株がですね、直近の高値をつけた昨年の12月1日、この時にですね、国内の株と債券、それから日本以外の先進国の株と債券、この4資産に均等に分散投資をした場合ですね、日本株だけへの投資よりも損失は小さくて済んだということが言えるんですね。 機関投資家の方々っていうのは、まあ、さらに例えば高利回り債ですとか代替投資ですとか、まあ、様々な資産を機動的に組み合わせてポートフォリオを組んでいるという状況です。個人の方々が同じことをするのは難しいんですけれども、いずれにしましてもですね、この自分の投資スタイルというものを確認しながら、うん、で長い目を持って、まあ、この激流の相場を切り抜けていくということが必要かと思います。
そうですね、長期投資分散投資の姿勢を大切にしたいものです。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、激流相場の攻略法、リスク共振、選別眼を鍛えるについて石井さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい。
キュン。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題。次のうち実在しない投資信託はどれ？ A. インバウンド関連の日本株ファンドビジットジャパン。 B. 海外消費関連の日本株ファンドクールジャパン。 C. 2億4000万円が上限の日本株ファンドエキゾチック
ジャパン。これ間違う人いるんですかね。
いやいや、意外と難しいかもしれませんよ。それでは制限時間10秒です。さあ、みんなで考えよう。ここまで正解は C のエキゾチックジャパンでした。
でしょうね。これで間違えたらの億千万の胸騒ぎですよ。
確かにそうですね。まばゆいくらいにエキゾチックなクイズでしたでしょう。まあ、紅白でもね、トップバッターを飾ってくださって素晴らしかったですけど ね。さあ、この問題は1月10日発売の日経ベリタス49ページ天気のインバウンド消費からの出題でした。では石井さん、解説をお願いします。
はい、この記事の中で出てきたあの投資信託はですね、はい、三井住友トラストアセットマネジメントのインバウンド関連日本株ファンド、通称ビジットジャパンです。
はい、
去年9月に設定されて、純資産総額は1月上旬の段階でですね、120億円を超えました。
2億4千万よりもずっとたくさん集まっているんですね。
もうヒラミゴーから一旦離れましょう。
離れてないじゃないですか。
まあ、あのいずれにしましてもですね、はい、あのビジットジャパンの組入れ銘柄にはですね、
はい、
温水洗浄便座の販売が好調な TOTO ですとか、
はい、
それから時計が人気 あのカシオ計算機、
はいはい、
それから化粧品のコーセーといった顔ぶれが並んでいます。
はい、業種別では小売業が多いようですけれども、建設業などもありますね。訪日客の増加で受け入れ施設の整備が進むとみて、体制建設などが入っています。
はい、その他にもですね、バンダイナムコホールディングスですとか、セブン銀行もあります。うん、例えばセブン銀行は海外発行のキャッシュカードが使える ATM の設置が進んでいまして、
はい、
先月からは英語や韓国語、中国語の他にタイ語やベトナム語といった全部で12の言語に対応しているそうですよ。
ああ、そうなんですね。さあ、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。このコーナーは今回で最後となりますが、これからも日経ベリタスを引き続きしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。
出会いは億千万の胸騒ぎ。
億千万。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面の黒田バズーカ3発動の条件、株安1万6000円、円高115円なら緩和不可避です。
はい、相場の乱高下が続く中、日銀の追加緩和はあるのか、 あるとすればいつかが市場の関心の一つになっています、
はい、
市場関係者の間ではですね4月ではないかとの見方が多いんですけれども、まあ、すでに 2% の物価上昇シナリオは激しく揺さぶられているという状況でして、早ければ1月末ではないかという見方をするエコノミストもいます、
はい、
この記事ではですね日経平均株価が16,000円、円相場が1ドル115円に達した時が発動のタイミングではないかと指摘しています、まあ、その意味するところについて、そしてどんな手段があるのかといったことについてはですね、ぜひ紙面をご覧ください。
はい、次に特集面の株式時価総額世界1000社中国勢トップ10から姿消すです。
はい、昨年夏以降のですね相場の波乱を受けて、世界の時価総額上位企業の顔ぶれにも少し変化が見られ始めています、
はい、
日経ベリタスでですね今回2015年末の世界の時価総額上位企業をランキングしまして、過去10年ほどの勢力図の変化を分析してみました、はい、でそうしたところですね、新興国勢の時価が減少する一方で、ここ数年低迷していた日米欧など主要国が再び力を強めてきているという様子が分かりました、
はい、
あのマクロ経済ではですねリーマンショック後の世界経済を牽引してきた新興国から再び主要国へとその牽引役のバトンがきちんと渡るのかどうかといったことが焦点になっているわけなんですけれども、まあ、すでに株式市場はそうした世界を先取りして動いているという様子がわかります、
はい、
世界上位企業の顔ぶれを詳しく紹介するとともにですね、上位に食い込んできた、もしくは上位から落ちてしまった日本企業の顔ぶれについても紹介しています。
そして最後に意見宅見面のリスクあれど世界は株高基調です。
はい、専門家の方がですね、独自の視点で、経済や市場に切り込むコラム、この意見宅見なんですけれども、今回はシティグループ証券の藤田副会長の寄稿です、
はい、
現在の波乱相場、まあ、同時株安という状況なんですけれども、藤田さんはですね高値波乱という見方を提示しています、
はい、
あの足元ではですね、まあ、日本株大幅に下げてはいるんですけれども、2009年の安値から15年の高値、ここまでですね6年間で3倍近くに上昇してるんですね、
はい、
株価がですね長期間にわたって大きく上昇すると、相場が小さな悪材料に対しても敏感に反応しやすくなると言われています。減速する中国経済ですとか原油安といった材料も一歩引いて見てみると別の評価もできると、そして、相場への向き合い方も変わってきそうです。詳しくはぜひ紙面をお読みください。
どれも面白そうですね。ということで石井さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。石井さんありがとうございました。
ありがとうございました、ま
あ、これでねあのレギュラーフォーマット普通の形が最後となるわけですけれども、
はい、まあ、そんな中でちょっと私の下手な歌声を何回も出してしまったということをちょっと自ら反省をしているところでは、あります。
じゃあ最終回も歌いますか。
いやいや、それはもうさすがにないかなと思うんですけど、ね、まあ、しかしね本当にこれまで長い間本当に皆さんにですね聞いていただいて本当にありがたかったなということを実感してますね改めて、
はい、うん、最終回もぜひ皆さん聞いてくださいね。本当にありがとうございます。ここでですねメッセージをちょっと紹介したいと思います。ハッシュタグがついていないのでお名前を伏せますけれども、ポッドキャスト曽根澄江のなるほどそうねが終わるだショックだな、あなんか私の名前がついてる、曽根澄江なぜだ私それから曽根澄江のなるほどそうね終わるだととか、えベリソネ終わるのですとかと思ったら、日経ベリタスポッドキャストがあと数回で終わるだとっていうようなねえメッセージが反響を、
いや本当に多くの人に聞いていただいたんだなということをですね、実感してますね。
本当ですね、本当にありがとうございます。最後の最後まで頑張ります。このベリソネでは番組へのラストメッセージをお待ちしております。いよいよ次回が最終回です。収録の関係で1月22日金曜日までにお送りください。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。 ツイッターの場合はハッシュタグペリソネをぜひつけてくださいね。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは冬のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いよいよ来週が最終回です。お相手は
日経ベリタスの石井和則と
ソネスミエでした。日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。